説教 CD ナンバー281。本日のメッセージはプロテスタントの終焉と題して、2014年3月8日に持たれました礼拝説教です。話、金城茂弘。
先日、非常に驚くべきビデオがアメリカの友達にから送られてまいりました。まさにこれは予言されていたことの成就であると思いまして、たくさんの人に送りました。私も。カリスマ運動、精霊運動、威厳を語る、癒しをする、そういうカリスマ運動を指導する牧師たちの総会といいますかね、集会で、一人の人が、トニー・パーマーという名前の人が説教するんです。ローマ法王から送られたメッセージを取り継いで、このカリスマ集会で説教しているわけですが、トニー・パーマーという人は、どんな人かというと、簡単に言いますと、このカリスマ運動の指導者のアメリカで有名なケネス・コープランドという人がいるんです。この人によって導かれて、そして自分はついには聖公会になるんです。で、そのうちローマ、イタリアに、招かれるんですが、彼自身もカリスマ運動の指導者であるんですが、今のローマ法王フランシス一世と非常に仲のいい、もう友達であるんですね。トニー・パーマーです。私はエリアの霊を持って皆さんに語ります。エリアのメッセージは、バプテスマのヨハネもエリアの霊を持ってメッセージを伝えて、主の処理のために備えました。マラキ書に書いてあるように、エリアは父の心を子に向け、子の心を父に向ける和解のメッセージだと言うんですね。そして、今のローマ法王は我々プロテスタントを公然と兄弟姉妹として認めています。で、皆さんに彼のメッセージをお見せしますということから始まって、私は皆さんにその背後のほんの少し歴史をお見せしたいと思います。エリアのメッセージはまた世の終わりにも父の心を子に向け、子の心を父に向ける和解のメッセージが主の再臨に備えさせるんだというわけですね。
And to turn the hearts of the fathers to the sons, to prepare the way for the Lord. And we know that prophecy always.
このことを理解することは非常に大事です。和解のメッセージ。
And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation.
和解のメッセージであるということです。
This is very important.
非常に重要なことです。最初の紀元1000年は一つの教会があったことを知っています。それをカトリック教会と呼びました。カトリックというのはユニバーサル、万国の、全世界のという意味です。ローマという意味ではありません。皆さんの中で生まれ変わった人がいたら、皆さんはの中で生まれ変わった人がいますかって手を挙げさせるんですね。で、みんな手を挙げるんです。ああ、それでは皆さんはカトリックです。最初の1000年の半ばに分裂が起きました。最初は一つでした。カトリック 教会、やがてオーソドックス東の方と西の方、ローマ法教と東はギリシャ正教とか、ロシア正教とかいうものに分かります。東と西、二つに分かれる。そして、ルターが怒って、カトリック教会にプロテストをします。プロテスタントと呼ばれました。そして、
Later we have Luther and his protest. Three churches in 1500 years.
三つあった1500年の間に三つの教会となりました。
Luther's protest onwards, 33,000 new denominations.
しかし、プロテスタントが起こって、今やプロテスタント新教協会は3万3000の新しい分派になっているというんです。こんなに分裂するということは、
I've come to understand that diversity is divine.
多様性の、多様性ということは神聖なものである。その分裂は悪魔的であるというんです。こんなに分裂するということは悪魔的であるって言うんです。これは半分あって半分間違ってる。ね。真理が来るとき必ず分裂も起こります。また真理によって一致が起こります。イエス様はヨハネによる福音書17章に長いお祈りをしました。父よ、私とあなたが一つであるように。彼らと私たちを一つにしてください。一つという言葉が何回も出てきますが、一致。しかしイエス様は、真理によって彼らを性別してくださいと言いました。弟子たち、初代教会の人たちは大きな教会から分裂しました。その分裂は悪魔的、真理によって性別されていったのです。
I agree with you, of course, it's true. The glory that the Father had, He gave to Jesus. The glory was the presence.
栄光というのはカリスマ的威信とは何でしょうか？それは神の臨在の体験であり、神は彼らに栄光を与えると言われました。実際的な理由は彼らが一つとなるためであります。
It's the glory. If you accept
我々を一つに接着するのは栄光であり、教理ではありません。ここ。神の臨在という体験、栄光が一つにするのであって、教理ではありません。この言葉が何回も出てきます。教理は問題ではありません。
It'll sort out all our doctrines when we get upstairs. Therefore, Christian unity is the basis of our credibility, because Jesus said, "Until they won, they will."
キリスト者の一致こそが最も確実なものです。キリスト者が一つとなるまでは、神はお喜びになりません。分裂は我々の信憑性を破壊します。恐怖は本当のように見せかける偽りの証拠です。恐れ、英語でフィアと言います。偽りの、この、本当のように見える偽りの証拠、恐れ。さて、なぜ今日のことが歴史的かと、今晩のことが歴史的かと言いますと、1990年にローマカトリック教会はプロテスタントルーテル教会と信仰によってのみ救われるということで合意し、調印しました。アメンですが、しかし、それで終わっていません。カトリック教会は行いによって救われると信じていました。プロテスタントが抗議したことはそのことでありました。1999年に、この信仰による義人において同意し調印しました。なぜならプロテスタント教会において安価な恵みという教えがはびこっているからです。人々は生まれ変わったと言いながら、何の実も実らせない。実を見つけようともしなかったのです。そんなことは問題ではないというのです。それは救いに必要ではないという、そうではありません。 あなたが救われているということは正しいんですが、そこでこの二つの教会は二つの信仰による義人の定義を一つにしたのです。ルーテルが説いた信仰による義人、カトリックはそれを受け入れると言って、そして調印したのです。一つにしたのです。で、ローマカトリック教会が出しているウェブサイト、インターネットで出している、
Lutherans believe and confess that by grace alone。
義人というのは、義人の意味するところ、これ非常に重要なカトリック側からの公式な発表。義人の意味するところは、キリストご自身が我々の義であり、聖なる父の御心に従って聖霊によって与えられるものである。我々はカトリックとプロテスタント、ルーテル教会とともに、我々が神に受け入れられるのは恵みによってのみ、キリストの救う御業に対する信仰によるのである。我々の側には何の功績、いさおしもない。聖霊によって我々の心が新たにされて良き技に至らせるのだということを信じ告白するものであると公式に発表しているというのです。
In faith in Christ's saving works and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit who renews our heartsWhile equipping and calling us to good works。
この信仰による義人、宗教改革者たちが命を懸けて戦ったこの義人の教理、もう今一つだって言うんですね。もう少し音。
This brought an end to the protest of Luther.Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours.
皆さん、これはルーテルの抗議、プロテストにもう終止符を打ったということです。ルーターの抗議は終わったんです。皆さんはどうですか ?1999 年に世界ルーテル教会連盟はこれに調印しました。約5年経ってからメソジスト世界、連盟が承認しました。一つになったんです。
In 1999 this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today we still have had no Protestant
evangelicals. しかし我々プロテスタント福音派は未だに立ち上がって兄弟姉妹として恵みによって良い行いに至らせる信仰による救いに調印していません。これこそ取り付けるべき、そして解決すべきものではないかと私は信じます。これは皆さんに投げかけられている挑戦です。もう15年も抗議は終わったんですよ。私の友牧師である皆さん、もしこれ以上抗議がなければ、どうして我々はプロテスタント教会と言えるでしょうか。我々は再びカトリックと言えないでしょうか。しかし我々は世界的な意味では改革されたカトリックなのです。我々はもうカトリック教会の信仰による救いの教理に抗議していません。我々は今や同じ福音を説いているんです。恵みと信仰にのみによる、御業の御言葉にのみによると救われて説いています。これが500年間の論争であったのです。御言葉によるのです。ご自身で皆さん読んでください。抗議はもうプロテスタント終わったのです。では法王からのビデオをお見せしますが、私はエリアの霊を持って世界に出て行き、父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせる働きに従事するために召されているのです。そして主に人々を備えるのです。我々に委ねられている働きは和解の働きです。そのような伝道の働きに全エネルギーを注ごうではありませんか。これが 今日の私の皆さんへの挑戦です。そしてフランシス・ローマ法王からのメッセージが来ます。今お祈りしてるんですね。この後
But also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me.
みんなが一つとなるように、それがあなたの御心ではないですか。
So that the world may believe.
神の栄光のために。お祈りが終わってから、
And the glory which you have given me, I have given them.That they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen.
はい。
Brothers and sisters. Excuse me.
愛する兄弟姉妹方。すみませんが、私はイタリア語で話させてもらいます。しかし本当はイタリア語でもない英語でもない心の言葉で皆さんに語ります。非常にゆっくり、確かに心からプロテスタント教会に一つとなろうではないか兄弟姉妹方よと訴えているんです。
非
常に巧妙な詩弁といいますか、人の心を引きつけるような語りかけです。兄弟姉妹方、こんなに分裂してしまった。私はノストルジアという言葉が何回も出てきます。昔が懐かしい、昔に帰りたい、ノストルジア、その言葉を何回も言っています。私は皆さんのこの会議に私の挨拶を申し上げたいと思います。
Gioioso e nostalgico. Gioioso perché
è una
gioia che voi
siete venuti per lodare Gesù Cristo in un mondo migliore.
Per pregare al Padre e ricevere lo Spirito.
状態に戻ろうではありませんかっていうんですね。今や世界、全世界、神の御霊が働いています。
ノスタルジア。
もう長いから短くしますが、この最後にね、もう本当に心から昔のように一つの教会になろうではありませんか、兄弟姉妹方よと訴えているんです。皆さんは指導者でしょうって訴えているんですが、このカリスマ運動の指導者ケネス・コープランドは今度はこの集まっているたくさんの指導者を代表して最後にローマ法のメッセージに答えるんです。
Oh, hallelujah.
ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤばっかり言ってます。
Thank you, Father. Thank you, Father.
父を感謝します。
Thank you, Father.
父を感謝します。父を感謝します。主イエスを感謝します。
Thank you, Lord Jesus.
主イエスを感謝します。同じことを繰り返します。
Tony, bring your phone and come here.
トニーさん、ここに前に出てください。今、 ローマ法にのメッセージに応答するんです。先ほどのスピーカートニー・パーマーさんが出てまいります。そして
この
コープランドさん77歳、法王も77歳、私も77歳。
そして My dear sir,
今写真でビデオでローマ法のメッセージに今答えるところです。
Thank you so
聖なる閣下感謝いたします。
All of these leaders
これらの集まっておられる教会の指導者方ご覧ください。
of people that love you, that believe God with you,
我々はあなたと共に神様の御心にかなって一つとなりたいと思います。
We have just prayed for you and with you,
and we did so
in the Spirit. And we believe we receive according to the words of Jesus in Mark 11:24. Whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir,
聖なる閣下、
along with you,
私たちの望みも、あなたと
一緒です。 is in the fourth chapter
エペソ4章に書いてあるように、
till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God,
イエスを信じる信仰による一致、
unto a mature man under the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir.We do bless you.
閣下、感謝いたします。
We receive your blessing.
あなたが祝福されるように。
And we bless you with all of our hearts.
心から。
We bless you with all of our souls.
あなたが祝福されるように。
We bless you with all of our might.
And we thank you, sir. 精神を尽くして、あなたの祝福を祈ります。
And so, all of us declare together,
ここにいらっしゃる皆さん、みんな、こぞって、法に向かって、あなたが祝福されますように。祝福されますように。
アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。Hallelujah.
I think you're going to have to come to the Vatican.
I will. I'm available.
どうぞ、バチカンにも来てくださいって言うんですね。
God's will be done.
行きましょう。
さあ、Tony, thank you, sir.
この
ケネス、My, bless this
コープランドは行くだろうか。
Thank you. Amen. Woo! I told you you'd never forget it.
長いんですが、このカトリックとプロテスタントが今全く一致しようとするそのところまで来ているんですね。同じ福音をもう伝えているんだというんです。あの信仰による義人という定義、もうほとんどのプロテスタントはもう抵抗できない。もう一回読んでみましょうね。信仰による義人という意味は、キリストご自身が我々の義であり、聖なる父の御心に従って聖霊によって与えられるものである。我々はカトリックとプロテスタント、ルートル教会とともに、我々が神に受け入れられるのは、救われるのは、恵みによってのみ、キリストの救う御業に対する信仰によってのみである。我々の側には何の諌おしもない。聖霊によって我々の心が新たにされて、良き業に至らせるのだということを信じ、告白するものでありますと、公式のカトリック教会のウェブサイトに発表している。プロテスタントである私たちは、反抗できますか？抗議できますか？ 第三天使の使命は信仰による義人そのものであるとエレン・G・ホワイトは言ってらっしゃる。どこが違うんでしょう。第三天使の使命、信仰による義人、我々はもう一度考え直さなければならない時ではないでしょうか。我々セブンス・デイ・アドベンチストはプロテスタントの最後の砦であります。一般キリスト教会はローマ黙示録13章17章に書いてあるあの全世界を支配しようとする支配しようとするローマ法王教にもう抗議するもうエネルギーもないし力もなくなっています。同じ福音を説いた信仰による義理によって一致したところが、皆さん、ローマカトリック教会に福音があるでしょうか。ルーテルは95箇条、信仰による義人だけじゃなかったんですよ。95箇条、非聖書的な教えをしている教会、反キリストだと言ったんです。それ言えるプロテスタントの聖職者は一体どこにいるでしょうか。皆さん、サタンはね、いよいよ光の天使を装って、詭弁を使って人々を惑わすんです。エデンの園でエヴァを惑わした時には詭弁でありました。神の言葉を使いながら上手にこれを曲げてエヴァを説得した。この恐るべき詭弁を我々は御言葉によってのみ見分けることができるんです。ローマ法王教は、決して変わらない。変わってるのはプロテスタント教会だと言うんですね。あのプロテスタント教会に向かって我が兄弟姉妹たちよと言っていますが、ベネディクト16世はね、ベネディクトが言ってる、他のキリスト教派は真の教派ではありません、教会ではありませんと言ってる。カトリック教会はプロテスタントの対話を促進する一方、聖公会を含めたプロテスタントは、使徒継承性を持たず、カトリックの聖体を受けることができないと確認するなど、運動の深刻な進化の中で、自教派の独自性を再確認する動きも起こっている。カトリック教会のトップである教皇、ベネディクト16世は、プロテスタントに対しては、教会と呼ぶことはできないと言ってるんです。フランシス法は兄弟姉妹方よと言ってる。ベネディクト16世はローマカトリックは母なる教会であるから子供たちを帰ってきなさいと言った。ね、こんな詭弁を使うんです。これこそまさに予言の成就であることをエレン・G・ホワイトが140年前に書いたことは皆さんの手法にも載っていますが、サタンは霊魂不滅と日曜日の神聖化という二つの重大な誤りを通して人々を彼の欺瞞のもとに引き入れる。前者は霊魂不滅は神霊術の基礎を置き、後者はローマとの信仰の絆を作り出す。合衆国の新教徒は率先して神霊術と手を結ぶために淵を越えて手を差し伸べる。彼らはまたローマの権力と握手するために深淵を越えて手を差し出す。この三重の結合による勢力化にアメリカはローマの例に倣って良心の権利を踏みにじるというんです。神霊術、これはね、今やキリスト教に装って、あのカリスマ運動、聖霊運動、威厳を語る。たくさんこういう教会がある。神霊術である。セレブレーション、メガチャーチ、神霊術であるんです。神霊術が現代の名ばかりのキリスト教をますますそっくり真似るようになって、それは人々を騙し、罠にかける。騙すって言うんです。だからイエス様はヨハネ24章に終わりの時に人々に騙されないように気をつけなさい。 多くの人が騙される。そして先民をも惑わせて3回使っています。騙す、欺瞞。一層大きな力を持つようになる。サタン自身も近代的な形態に応じて姿を変える。彼は光の天使を装って現れる。病人は癒される。奇跡が行われる。否定することのできない多くの不思議なことが行われる。そして悪霊が聖書に対する信仰を告白する。悪霊も聖書を用いるんです。聖書を用いる。多くの人は神の霊の働きだと言って受け入れるというんですね。現在は自称キリスト者と不敬虔な人たちとの間の区別がほとんどわからない。カトリック教徒は奇跡を真の教会の一つの確証として持って誇っている。不思議なことを行うこの力に容易に騙される。新教徒も真理の盾を投げ捨ててしまったので、同じように惑わされる。宗教と新教徒、そして世俗の人たちも皆同じように力のない形だけの経験を受け入れる。そして彼らはこの合同の中に全世界を改心させるための一大運動として長く長く待ち望んでいた福千年説を認めるようになる。その前触れだというんです。福千年説というのはキリストの再臨の前に千年の平和の期間があるというんです。こんなの聖書に教えていません。カトリック教は以前ほどプロテスタントと広く隔たってはいないという主張がプロテスタントの諸国において唱えられてきたことには理由がないわけではない。それには変化があった。しかしその変化は法王教の中にあったのではない。どこが変化したんですか。何と書いてます。なるほど、カトリック教は今日存在しているプロテスタントに非常によく似ている。非常によく似てきた。それはプロテスタントが宗教改革者の時代以後ひどく堕落してしまったからであると書いてある。どっちが変わったんですか。プロテスタントが変わって廃墟して堕落した。今日ローマカトリック教会はプロテスタントから過去の時代よりもはるかに好感を持って見られている。エレン・ジー・ホワイトが140年前に言ったことがこういうふうにビデオに見たように今成就している。驚くべきことではないでしょうか。三者合同、目覚めなければならない時だ。そしてかつてなかったほど我々は御言葉をね、学んでいなければ詭弁に騙されてしまう。ローマ教会は決して変わらないということがこの教会の自慢の種であるということを忘れてはならないというんです。あ、なるようになるんだからといってね、そのまま我々掘っておいてはならないです。誰か指導者が導いてくれる、聖書を指導してくれるでしょうと。自分で聖書を調べて確信を持っていないと騙されてしまうんです。そして永遠の命を失ってしまう。皆さん、プロテスタントはもう終わりでしょうか。プロテスタントの終わりの時が来たんでしょうか。トニー・パーマーは終わったと言ってる。エキュメニカル運動、キリスト教一致運動、あるいは合同運動と言います。カトリックはそういう意味では言ってない。我が子らよ、帰ってきなさい。 キリスト教再起、再び帰ってきて、再起運動です、彼らにとっては。再び帰る。まもなく、黙示録13章に書いてある通りのことが、まもなく起こります。獣と、その像と愛し、獣の刻印を受ける人たちと、神の実を愛し、創造主の実を愛し、そして神の印を受ける人たち、二つに分かたれる時が来ます。セブンス・デ・アドベンチストからも、獣の刻印を受ける人たち出てくると思いますか？ああ。言いにくいことでありますけれども、預言者が言ってるんだから。多くの第三天使の使命を信じていると告白する多くの者がと書いてある。そして、指導者の称賛されるべき輝かしい星が暗黒に追いやられるときが来るって言うんです。どれくらい多くと書いてます。厳粛なときに、いるのではないでしょうか。我々が本当の最後のプロテスタントでなければならないんです。黙示録18章の一節にね、神様は必ずこの運動と対抗して最後の宗教大改革運動が与えられると予言なさっています。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。この天使の栄光というのは最後の残りの子ら、神の戒めを守りイエスの信仰を守る者たち、本当の信仰による義人を理解し体験する人たち、御言葉によって偽りの信仰による義人と聖書による義人はこうであると論破できる人たちを神様は待っていらっしゃる。カトリック教会の言っている信仰による義人、ルーテルと一つになった調印したというのは、ルーテルが今現れたらどう思うでしょうか。本当にの信仰による義は黙示録14章の12節にまとめて書いてある。神の戒めを守り、イエスの信仰を守る。イエス・キリストを本当に信じる人たちは、神の戒めに守って、子羊が行くところはどこへでもついて行くんです。カトリックは10回の第2条を削りました。十条を二つに置けました。様々な偶像礼拝。そしてこう書いてます。彼は力強い声で叫んでいた。倒れた、大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ。あらゆる汚れた霊の巣窟。あらゆる宗教の霊がバチカンにある。何でもいい。距離はどうでもいい。一致しましょう。そして、聖書から彼らも解きます。我々は、このような勢力に対して、宗教改革者たちのように、昔の生徒たちのように、固く立つ用意ができているでしょうか。すべての国民は、彼女の勧誘に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、地の王たちは、指導者たちは、彼女と勧誘を行い、地上の商人たちは、言う方たちは、彼女との極度の贅沢によって富を得たからである。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を、バビロンにたくさんいると、預言者は言っています。私の民を、彼女から離れ去って、 その罪に預からないようにせよ。真理によって性別してください。これが本当の分裂。分裂が起こります。その災害に巻き込まれないようにしなさい。もし出てこなければ、黙示録16章に書いてある7つの災害に巻き込まれて、我々は永遠の命を失うことになるんです。イエス・キリストは、私の思いではなく、あなたの御心のままに、十字架という超人間的な苦しみが待ち構えていたけれども、それは、天父に対する信仰によって、真理の一点一角からも離れることなく、まっしぐらに十字架に、カルバリに向かっていきました。そして、我々のために、天父に対する信仰によって、私は自分から何一つできない。父にすべてを任せて、我が霊をあなたに委ねますと言って、息を引き取られた。私たちも、そのような決断が、をしなければならない時が迫っています。このトニー・パーマーの言葉に、津波のように押し迫ってくる一致運動はもう抑えることができないというふうな表現があります。津波、東日本の津波。それが今キリスト教会、どんどん今破壊しています。願わくば、主とその御言葉に固く立って永遠の命を得るものとしたいんです。どんな苦しみ、苦難、迫害が来ても、天が与えるキリストのために、真理のために苦しむことは、天が与える最高の栄誉であり、信任であるというのです。喜び喜べ、天においてあなた方の報いは大いなるからである。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。